西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は酒が醸す西宮の近代化と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにお越しいただいてお話を伺っています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は最終週ですので4週目、生放送でございます。はい、大浦先生にこんなん聞いてみたいということがあれば、どんどんまだまだ間に合います。メールファックスでお寄せください。それから今日は答え合わせをして3000円分の図書券の当たるクイズの発表もございます。こちらも答えまだ間に合いますから、どんどん送っていただきたいと思います。ファックスは0798-375514、 0798-375514。 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、787@sakura-fm.co.jp、 こちらまで送ってください。さあ、もうね、すでにいただいておりますよ、いろいろなメール。まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。大浦和也先生、増井貴子さん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。こんばんは。3週にわたって新しい時代のさまざまな産業に果敢に挑戦した酒造家たちのお話を聞かせていただきました。これ1週目がね、酒造りの近代化、そして2週目は海運業への進出、そして3週目が事業の多角化とね、いろいろお届けしたわけで、で、博識記念酒造博物館を訪れるたびに気になっているレンガ造りの辰馬喜十郎邸、この建物もレンガを製造していた時期に建てられたんですか？中はどうなっているのでしょうか？見学はできないのですか？という聞き酒で二日酔いさんからのメールなんですが、これやっぱりそのレンガは、お話を伺った時のレンガ作りをいろいろなさってた時期のものなんですかね。
そうですね、時期的にはですね、喜十郎邸という建物もですね、明治の20年代に、はい、作った建物になっておりまして、うん、この喜十郎、同じ辰馬なんですけれども、博識を作っている会社はですね、辰馬本家というところになりまして、はい、この喜十郎というのはですね、明治になってそこから分家したですね、南辰馬家という、はい、その当主の自宅になるんですね。
そうなんですか。
で、この辰馬喜十郎という人はですね、この明治時代にですね、その最先端の技術を取り入れる、かなり新種的なですね、酒造家の一人ということで、はい、こういったですね、洋風のですね、建築の住宅にも住んでいたということで、はい、かなりですね、当館を訪れていらっしゃるですね、お客さんにもですね、こういったご質問お受けすること多いんですけれども、
はい、
明治時代のですね、その日本人の大工さんが建てられた洋館としてはかなりですね、日本でも最初期のものになる、そういう、建造物になりましてですね、西宮さんの、指定の文化財にもなってるですね、誇るべき建物になるんですけれども、その材料としてですね、その時のレンガを使っていたかというのはちょっとわからないんですね。で、この、レンガで作っているということもあってですね、阪神淡路大震災でかなり大きなダメージを はい、受けてしまってですね、
も
ともと内装はですねかなり凝った作りでですね、うん、震災前まではですねこの博物館と一体でですねご見学いただけていたんですね。
あ、じゃあご覧いただいてる方もたくさんいらっしゃるんですね、その当時でね、
震災前にとかにお越しいただいたお客様はご覧になられてると思うんですけれども、今はですね残念ながらそのなかなかそこから回復するのも難しいところがありまして、まあ、外観だけでもですねかなり綺麗な建物ですね、今はもうその外からご覧いただくだけという形になっております。
ちょっと残念な気もしますけれどもね、まあ、外からでもぜひご覧いただきたいですね、見学はできないということでございます、ごめんなさい。さあ、そしてこちらいただいたのはラジオネーム酒蔵ルネサンスも楽しみさんでございます。そういえばねもう間もなくですよね、
そうですね、10月
の7日、はい、8日の土曜日曜に開かれますが、この方ね、博物館などに行くときはなるべく学芸員解説のあるときにしているので週末に見に行こうと楽しみにしていますということで、あ、これ大浦さんのところでおやりになるこの外を遊ぶというもうね、今開催中でございますけれども、もう間もなくこのミュージアムトークですか。
そうですね、ね、まさにこの土曜日ですね、30日に、はい、こちらの展示の補修期特別展の方も私の方で、はい、まあ、解説させていただくということになっておりますので、
ね、やっぱり学芸員さんの解説を聞きながらこう見るとよりよくこう理解ができるし、なんか何倍も楽しめますよね。
そうですね、こういった展示の企画を、まあ、我々学芸員も楽しんでやっていますんで、まあ、そういった楽しさをですね、はい、こういった機会に直にお話しすることでより伝えることができるかなということで、まあ、こういう試みをやっておりますんで、うん、また、はい、皆様いらしていただきましたら非常にありがたいなと思っております、
はい、今回の秋季特別展外を遊ぶ名所と旅と行楽と、これちょっと会期は割と長いですよね、11月の20日までありますから、
そうですね、
月曜日まで、うん、もう慌てていかなきゃと思わないでまだもうちょっとゆっくりとお出かけいただけるか、
ね、秋を楽しんでいただいたら、
そうですね、はい、でミュージアムトークも、30日、9月の30日ともう一回あるんですね。
そうですね、実は10月の16日に一部資料を展示入れ替えてしまいますので、
そうなんですか、
話の内容も若干変わると、はい、いうことになりますので、
あ、じゃあ、はい、2回ともお出かけいただきたい。2回目はいつですか。
これは10月の28日の土曜日の同じく2時からという形ですね、はい、
そうなんですか。ぜひじゃあもうね、前期の分と後期の分と、はい、両方ともご覧いただきたいので、はい、9月30日そして10月の28日です、大浦先生に会えますよ。素敵なお話が聞けますから、ぜひお出かけいただきたいと思います。
お待ちしております。
はい、ということでね、さあいろいろとお話を伺ってきたんですが、4週目はですね、まあ本当に酒造家の皆さんというのはいろんな意味で我々に素晴らしいものをいっぱい残してくださってるんですが、これはすごく今ももう皆さんありがたいということで、使ってるものだとか教育だとかこんなものもっていうところをご紹介いただきたいということで、まずはその教育への情熱、そして地元の発展、この教育への情熱の方から伺いましょうか。
はい、教育ということで、お酒と、どういう関係があるのかということは結構疑問に思われる方多いのかなと思うんですけれども、今ですね、私立の中学校高等学校で、関西の方は割とご存知の光陽学院中学校高等学校というのがあるんですけれども、は
い、難しい学校なんですよね。
そうですね、そことですね、この博士課というお酒を作っております辰馬本家というのがかなり深い関わりを実は持っているということなんです、はい、
そうなんですよね。まずその教育とのきっかけを持たれたその一番最初というのはどういうところだったんですか。
そうですね、この当主のですね辰馬吉左衛門というのがですね、私立の西宮女子儀礼学校というのが明治の末年41年頃にできるんですけれども、この時に他の方と一緒になってですね、有志の方で、支援を行ってですね、成立したという経緯がありまして、
じゃあ一番最初は女子校からのスタートだったんですか。
そうですね、そこで教育にもですね、その利益を還元していくという形、そういう法がが てですね、はい、まあ、そんな中でですね、あの大正6年にですね、あの伊賀小牧吉郎さんというですね、まあ、教育者がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼がですね光陽学院を、まあ、光陽学院中学というのをですね、あの、まあ、設立されるんですね。
今度は男子のための学校ですよね。
そうですね、
はい、
で私立の、まあ、中学校ということで、甲子園球場のですね近くにですね、まあ建てられるんですね、
はい、
ところがあの、まあ、お話したように教育者でありまして経営者ではないんですね、うん、
なるほど、
なかなかその建築にもかなり費用がかかったりもしましてですね、うん、はい、その学校運営をなかなかうまくできないというところで、はい、まあ、教育に理解のある経営者はいないかと探したところ、やはりですねこういったあの明治にその女子自衛学校にもですね、まあ注力している辰馬吉左衛門というのがおそらく浮かんだんだろうと思うんですね。で、そこにまあ話が行きまして、で光陽学院はですね辰馬家がまあ支援するという形で、そこがまあきっかけという形ですね。
なるほど、お金があるだけじゃなくてそのやっぱり学校経営の手腕もねお持ちだったということですよね。
そうですね、はい、でこのまあ大正6年というふうに、まあ、伊賀小牧吉郎が建てたのが大正6年なんですね、はい、まさにこれもちょうど100年ということでですね。
そうなんですね、
あの今年はあの、まあ、株式とあの弊社の株式会社化100年もそうですけれども、うん、まあ、光陽学院さんもですね、100年ということで実はかなり記念すべき年なんですね。
そうだったんですか、へでもその学校ができました。で教育に打ち込んでらしたわけですけれども、やっぱり戦争というような時代があって、その当時はやっぱりいろいろとご苦労もおありだったわけですよね。
そうですね、まあ、いろいろですね、今の甲子園のですね、うん、キャンパスですねところに、まあ、関東大震災の影響もあって、その木造、初めは木造の校舎だったんですけれども、はい、これをコンクリートの校舎を建てたりとかですね、うん、いろいろ、まあ、資金的にもですね、まあ、それも支援するという形でやっていったりして、学校運営にかなり力を入れてはいたんですね、
はい、
でそんな中で、まあ、今度は高校後もですね、まあ、作ろうということで、はい、今のですね、うん、紅葉中学校というのは中吉原町ですかね、
はい、
宿川の西岸にあると思うんですけれども、はい、まあ、その場所にですね今度は高等学校をまあ作っていくと、まあ、これが昭和15年になるんですけれども、うん、まあ、昭和15年となるとお話の通りですねかなり、戦争もですね押し迫っていくという中でですね、まあ、一時ですねその後陸軍のですね、部隊が、まあ、駐屯すると
ええ、
いうこともあったりしてですね、まあ、そうなってくるとですね、まあ、空襲の、うん、まあ、標的にもなってくると。
ですよね、
ということで、まあ、実際に一部ですね校舎が焼けたりと、う
ん、はいはい、やっぱり大変な時代があったということですね。
そうですね、
そして高等部は今またちょっと山の方に、
うん、そうですね、
ね、
戦後に、はい、移っておりますね。
もうどんどん発展を続けてるっていうことなんですが、まあ、こうやってその辰馬家は人を育てる、ね、そのまあ教育 の, その根幹になるところをいろいろと尽力なさったわけですけれども、同時にその町を育てるということもあって、いろんないっぱいいろんなもん寄付してくれてはるんですよね。
そうですね、はい、まあ、なかなかまっすぐ言いにくいところもありますけど、
いやいや、でも本当にありがたいですよ。もうびっくりしますよ。上水道をまずね整備してくださって、それから市役所も建ててくれはって、それから図書館もなかなかできることじゃないですよね。まあ、本当に潤沢なまあ資金もお持ちだったということなんでしょうけれども、それだけじゃなくて、その本当に熱い思いをね、その人だったり町だったりその場所に少し注いでくださったっていうことが本当にすごいなと改めて思いますよね。
そうですね、まあ、上水道なんかですとかなり宮水というのがですね、やはり、はい、ここで作るお酒の生命線になりますので、まあ、これを大量にまあ使うということで、まあ、地元の皆様の生活に影響が出ないようにですね、やはり上水道をですね、まあ、辰馬家だけでなくて他の八馬さんとですね共同でですね、はい、まあ、寄付という形でまあ敷設してという形になっておりますね。
でもこれでそのね市民の皆さんはもう本当にね ちゃんと美味しいお水が飲めるっていうね、ことになったわけですから、本当にありがたいなという事業ですよね。
そうですね。ね、まあ、そう思っていただけるということが、まあ、脱、まあ、吉左衛門も、まあ、ありがたいという、まあ、そういう、まあ、相互の関係だったと思うんですけれども。
なるほどね。はい。市役所もやっぱりそういった思いからですか、地元に根付いた、まあ、産業をっていうことで、地元に何か還元ということなんでしょうか。
そうですね。まあ、大正14年にですね、西宮市さんは、はい、まあ、市政を敷かれるということなんですけれども、うん、なかなかその、まあ、いきなり建て替えるとかですね、いうのもお金がやはりかかってしまいますん で、で、まあ、昭和3年の時点で、まあ、旧の町役場を、まあ、使っていらっしゃったと、はい、いうことで、まあ、せっかくだからということで、まあ、寄付をしてですね、うん、まあ、市庁舎を、まあ、作るということで、まあ、やはり震災とかですね、まあ、災害の、うん、面もあったと思いますので、まあ、鉄筋コンクリートでですね、まあ、頑丈なですね、建物を作るということで、まあ、そういった事業を起こしたんだと思うんですけれども、
はい、そして図書館ですよね。
そうですね。まあ、ステンドグラスがかなりいろんな、はい、今でもね、文館なんかで見ていただけたりすると思うんですけれども、まあ、綺麗なステンドグラスもあったりしてですね、まあ、図書館としてかなり見栄えがするような建物も作っていたと思います ね、
村上春樹さんが、ね、通われたということでもとても有名になった、ね、図書館ですけれども、まあ、残念ながら今そこはね、もともとの図書館はなくて、そういったステンドグラスとかそういったものが今残されているっていうことなんですが、まあ、でも本当に教育に、そしてその町を作るその水道であったり、市庁舎であったり、図書館であったりと、本当にまあすごいなと、地元の発展にすごく寄与していただいたんだなっていうのを改めてこうやって伺うと思いますよね。
そうですね、まあ、まあ、酒造会社自体は地元があっての酒造会社でもありますんで、まあ、辰馬家としてもそういうスタンスはずっと崩してないのかなとは思っております。
いや、それにしてもすごいなと改めて思いました。まあ、今まで歴史をね、過去3回いろいろ伺った中でも、うわすごいなという、なんかこう本当にパイオニア的な、なんか新たな分野にどんどんチャレンジなさっていくという、そういうやっぱりスピリットっていうか精神は今のその企業の中にも脈々と受け継がれているんですよね、きっと。
そうですね。常に新しいところにチャレンジしていくということがないと、こういった長くは続けられないというのがですね、あるんだと思いますね。
まさに酒が醸す西宮の近代化、その近代化には大きくね寄与してくださったということになるわけですよね。
そうですね。
さあ、それではここでクイズです。今まで3題クイズをお出ししました。その答え合わせをしながら今日当選者を決めていきたいと思います。まず1週目、9月4日にお届けしたクイズはこんなクイズでした。辰馬本家酒造が株式会社になったのは何年前でしょうかという問題でした。さっきもちらっと出てきましたよね。
そうですね、
はい、何年前ですか。
はい、100年前になります。
ねえ、100年なんですよね。1世紀ですよね。
そうですね、
すごいなと改めて思います。さあ、そして2週目のクイズはこんな問題でした。江戸時代に酒を運んでいた船は何と呼ばれていたでしょうか。まあ、これは海運業への進出と合わせてね、お酒を運んでた船ありましたよね。さあ、何という船だったでしょうか。はい、大浦先生、お答えをお願いします。
はい、タルカイ船になります。
はい、タルカイ船。そして3週目、事業の多角化っていう回で、お出ししたクイズはこんな問題でした。辰馬本家酒造が経営していた西宮のマッチ工場の名前は、ね、マッチにレンガにもいろいろ多角経営だったんですもんね。さあ、このマッチ工場の名前は何だったでしょうか。
はい、こちらは日進館になります。
はい、日に新たと書いて日進館。はい、はい、では100年前、樽海鮮、そして日進館、この3つの正解を書いてくださった方の中から今日の当選者が発表になります。さあ、それでは発表していただきたいと思います。
はい、ラジオネームビーフさんです。
ビーフさん、ラジオネームビーフさん、当たりましたよ。おめでとうございます。100年前樽海鮮日清館、はい、全部正解でございます。ラジオネームビーフです。久しぶりのメッセージです。酒蔵ルネッサンスでの博士家さんのおすすめ教えてくださいというメッセージもついています。さあ、酒蔵ルネッサンスで、ね、10月の7日と8日の土曜日曜でございますが、博士家さんは何かいろいろとおやりになるんでしょうか？
そうですね、毎年この時期になりますとですね、イベントを、はい、まあ、企画をしておりましてですね、はい、今年もこの7日と8日それぞれですね、たくさんイベントをご用意しております、
はい、
でまずですね、7日の土曜日はですね、江南大学さんのですね、はい、ジャズ研究会のビッグバンドにですね、うん、お越しいただいて2時からですね、はい、1時間パフォーマンスをやっていただくという形なんですね、はい、でそれに合わせてですね、酒蔵館のお庭のところでですね、
はい、
まあ、クラシックスバーということでですね、
バーができるんですか？
そうなんです、はい、なので、まあ、音楽を楽しみながらですね、うん、ちょっといっぱい楽しんでいただけるそういう空間を、まあ、ご用意しておりますんで、
はい、
はい、雨が降らないことを祈っております。
本当
ですよね、はい、雨天中止という形になりますんで。
そうなんですか、はい、これが7日の土曜日。
そうですね、
はい、そして8日日曜日も。
そうですね、8日日曜日も同じくバーがございましてですね、はい、で音楽の方はですね、今度は場所が変わって記念館という臨港線のですね、南側の茶色い建物の中でですね、
はい、
今度はゴスペルフラとかですね、ヒップホップダンスとかですね、うん、ちょっと今年新しいですねイベントをまたご用意して、はい、
ちょっとハイカラなイベントですね。
そうですね、一風変わったという形で、はい、そちらもご用意しておりますし、
でもこういうのを楽しみながら日本酒を傾けるというのもちょっとつなもんでしょうね、これ。
そうですね、まあ、せっかくね芸術が目の前にありますんで、まあ、それと一緒に今楽しんでいただけたらと思っております。
はい、博士家酒ミュージアムね、ここバスも止まりますよ。これ無料ループバスが、土曜日曜と出てまして、かなりいろんなところ、駅から阪神の西宮駅から、4つのサテライトの場所ですよね。だから、博士家酒ミュージアム、白鷹六水園、それから日本盛りの酒蔵通りのレンガ館、それから大関の、石樹庵、
はい、
ここを巡って、でそれぞれまあいろんな、はい、今ね博士家さんのいろんなイベントを聞きましたけれども、これそこそこまたいろんなところでもこうなんか
練ってはるんでしょうね。そうですね、各メーカーさんいろいろこの日のために毎年、うん、はい、一生懸命準備されてますんで、
うんうんうん、はい、じゃあぜひぜひ、ね、行っていただきたいと思いますが、これメイン会場は、西宮神社でございますから、その駅から西宮神社を通ってで、4つのサテライトサテライト会場を回るバスがこの無料でこれ出てるんですよね。
そうですね、
まあ、お酒を飲んでいただくということでね、お車とか自転車とかは避けていただかないといけないということで、はい、危ないんで、はい、歩いていくのっていう方のためにこの無料ループバスが、はい、毎年出てるんですけれども、これも大盛況でございますよね。その他本当にこの7日8日、第21回目になりますけれども、西宮酒蔵ルネサンスと食フェア、この阪神の西宮のあの辺りから神社からずっと一帯ね、酒蔵通りの辺り皆さんこうそぞら歩きなさったりしてて、いい雰囲気ですよね。
そうですね、気温もだいぶ過ごしやすい季節になってまいりますんで、はい、歩いて来られるのもよろしいでしょうし、
はい、
まあ、全部回るという方はですね、うん、それこそバスご活用いただいたらいいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、メイン会場だけでももうイベントいろいろとありますし、
そうですね、
美味しいもののお店とかね、お酒の美味しいお店もいっぱい出てますから、もうここでかなり、
そうですね、
1日目はもうここで大丈夫、もういいですっていう方もいらっしゃるようでございますが、西宮日本酒学校の開校式というのも7日の土曜日の午後2時から行われます。これまあ、この時は当日先着100名の方お入りいただけますので、まあ、いろいろとねお話を聞いていただいて、お酒についてちょっと深く学んでみようみたいな方は、ぜひエントリーしていただくと、それぞれの酒蔵にね お邪魔してなんかいろんなお話を聞かせていただいたりということが後日できるんですよね。
そうですね、
はい、この西宮日本酒学校にもぜひ参加していただきたいですし、なんか、西宮宮水祭り、これも7日に行われるようです。酒蔵地帯街歩きツアーとか、日本酒とスイーツのコラボレーションとか、フレンテの方にも西宮の酒12銘柄を、ね、ちょっと聞いてみようみたいなこととか、恵比寿参道祭りとか、まあいろいろと楽しいことが起こりそうですね。そうですね、
もうこの7日8日は日本酒一色で、うん、
ねえ、本当に。そしてあ、そうそう、さっきのあのね、ビーフさんには3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきますから、クイズの当選者の方には3000円分の図書カードプレゼントということですので、また来月もぜひクイズにチャレンジしていただきたいと思いますが、でもこうやっていろいろとお話を聞いていただいてね、結構このクイズっていうのは難しいんじゃないかなと思うのに、ちゃんとお答えを皆さんね書いてくださるんですよね。
そうですね、うん、しっかり聞いていただいてるなという感じが。
大浦先生の話をしっかり聞いていただいたんだなって思うんですけれども、あ、それから、そうそう、あの外を遊ぶっていうね、秋季特別展、この中で、11月の18と19、この2日間は関西文化の日ということで、また無料で入れたりとかっていういろいろな趣向があるそうですね。
そうですね、この秋季特別展の間はですね、ルネサンスとこの関西文化の日という、まあ、イベントが2段構えになっておりましてですね、はい、関西文化の日はですね、酒蔵館だけが入館無料になってまして、うん、この企画展ですねの外遊ぼうご覧いただく場合は、まあ、300円という形で、まあ通常より200円安い形でですね、ご入館いただいてるんですけれども、はい、うん、まあ、この関西文化の日の時はですね、酒蔵館で毎年恒例の陶器市、
はい、
陶器市を行ってましてですね、
そうなんですか、
かなりお得な価格でですね、うん、各6グループ地元のアマチュアのですね方参加していただいてですね、販売されてるんですけど、かなり毎年、好評ですんで。
そうなんですか、
もうぜひ、
ぜひお出かけいただきたいですし、今年は新たになんか古書の方も仲間入りするんですか。
そうなんです、パワーアップしましてですね、はい、このイベントも古書店さんもですね、ご参加いただきましてですね、
はい、
まあ、お酒や食であったり、あるいはこの外遊ぶに関連して、まあ、旅にまつわるですね、古書を今回は、まあ、販売すると。
なんか西宮にいながらにしていろんな楽しいことが、ね、楽しめるという、まさに外を遊ぶにもいい季節になってきますし、
そうですね、
ね、ぜひ博士家記念酒造博物館にお出かけいただいて、いろんな展示もご覧いただきたいですし、酒蔵ルネサンスの時はいろんな楽しいイベントもね組み込まれていますから、ぜひ一度、お出かけいただいて、ミュージアムトークもね大浦さんに会っていただいて、もっと直にこうお話を聞かせていただくと、その時質問したりしたら答えていただけたりもするんでしょ。
もちろん、はい、
ね、ということで、ぜひぜひいろんな意味でこう芸術とか文化とかにも親しんでいただく秋であってほしいななんて思いますね。
そうですね、
はい、ということで今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月1ヶ月間にわたって本当に楽しいお話をいっぱい聞かせていただきました。まさに西宮という町と、酒造家の皆さんがこういかにねこう緊密に手を携え合って今の繁栄があるのかっていうこともよく分かりましたし、本当に楽しいひとときでした。ゲストティーチャーは博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来月10月はアニメ漫画の中の西宮と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしていく予定でございます。アニメ漫画これとの西宮のこのコラボっていうかね、結びつきもすごいんだっていうのを感じ取っていただけると思います。ぜひお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来月。